西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストを迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は株式会社エオンインターナショナル第一事業部部長阿部圭一郎さんにお越しいただいています。テーマは新しい治療 PRP 療法になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
あのアイジェノミクスでは、
はい、
ラボを実際にご覧いただけるラボツアーというのを開催されてるんですよね。
そうですね、うん、はい、あの前回、番組でもあのお知らせしましたラボツアーのことですけども、6月の25日ですね、実際、はい、あの行いました。
はい、
で、まあ、患者さんたちとかですね、まあ、に来ていただいて、あのもちろんその実際ラボに来ていただく方もいらっしゃったんですけども、オンライン参加もたくさんいらっしゃったんですよね。はい、そうですね、まあ、いろんな質問もたくさん出ていて、非常に良、まあ、かったかなと思いますね。
はい、またそのオンラインで参加できるっていうのもすごくいいですね。
そうですね、うん、あのまあ、例えば旅行会社でも最近オンラインツアーとか、ねね、やられてるんですけどね、うん、はい、まあ、それと同じように、まあ、例えば東京に来られない方もあのオンラインで参加していただくようにはしたので、まあ、これからもですね、まあ、そういったツアーをあのたくさんやっていきますので、また番組とか、あと、まあ、ツイッターとかブログとか、まあ、弊社のフェイスブックの公式サイトとかですね、もうご案内しますので、ぜひよかったら参加してもらいたいと思います。
はい、そして、アンディさん、今日ゲストの方お越しいただいております。はい、ご紹介お願いします。
はい、今日は株式会社エオンインターナショナル第一事業部の部長阿部圭一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ではですね、阿部さん、あのぜひリスナーの皆様に、会社のこと、それから阿部さんのことを教えてください。
はい、私こういった番組に出演するのがちょっと初めてなので少し緊張しておりますが、はい、あの簡単にご紹介させてもらいたいと思います。あの弊社の株式会社エイオンインターナショナルに関しましては、あの今あの新聞等でも話題になっております再生医療を専門としたキットを作成する、まあ、メーカーという形になります。はい、まあ、なかなか再生医療のみをやってる会社ってまだ世の中にはほとんどない中でですね、まあ、弊社の方は、まあ、再生医療というものを中心として、あのそういったものを取り扱っていく会社という形でやらせてもらっております。
はい、
はい、で私自身はあの過去にあの製薬会社を 2、3 社渡り歩いておりまして、
はい、
あの今の薬の方も、まあ、これからまた新しいですね、可能性はもちろん秘めてるとは思うんですけども、新しい領域にチャレンジしたい、その中でも再生医療というのはとても非常に面白そうな業界であるということで、あの今チャレンジをしている状況でございます。
はい、
おかげさまであの薬のことだけではなくてですね、再生医療のことで、あと国に対する考え方とかも実は今理解してて、非常に面白い仕事をさせてもらっている状況でございます。
はい、あの緊張されてるとおっしゃられてた割にはもうな滑らかに、
ね、
お話しされてらっしゃいますけれどもあのちなみにこの、FM 西東京、今日は A スタジオからお届けしてるんですが、ここのスタジオの前を通りになったこととかが何回か終わりなんですって。
そうですね、あの私あの近くの方に住んでおることが多かったものですから、何度も通っておりますし、
はい、
この収録の場所がこういうことになっていることも今日初めて知ったんですがあの非常に興味深くいつも通らせていただいておりました
よかったで、見てる風景とね、またこう中からスタジオからとまた全然違う風景でぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございます
さて、そんな阿部さんに今日は、PRP 療法 こちらについてまずはご紹介いただきたいんですけれども、お願いできますか。
はい、
はい、
皆さん、再生医療の治療っていうのはどういったご印象を持たれてますでしょうか。再生医療と言いますと、テレビ等でいろんな話題にはなってきてると思います。一番有名なところで言いますと、京都大学でお話ありました、iPS 細胞だとか、はい、ああいったものを代表的なものとして、一般的な知識が皆さんの中にあるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
弊社がやっております、今メインでやっておりますのが、PRP 治療っていう形になります。
はい、
こちらの再生医療の一種でございまして、英語で PRP っていうとなかなかピンとこない治療法だと思うんですけども、はい、ご自身の血液の中にあります体を治す力、専門用語と言いますと成長因子というものがあるんですけども、こういったものを使って、その自分の中にある治療する能力を最大限に使って、いろんなものを治療していくと。今回に関しましては不妊における治療という形になるものでございます。
はい、アンディさん、このあたりについてアイジェネミックスさんと何かお話をする機会というのは終わりなんですか。
そうですね、実はですね、この PRP 療法っていうのは、いろんなところには使えるで、いろんなところで応用できるんですけども、弊社はですね、もちろんその IBF 関係の遺伝子検査はですね、提供してるんですけども、例えばエラー検査ですね、エラー検査は子宮内膜の着床能の検査をしてるんですけども、ちょうどですね、この PRP 療法も子宮内膜に応用できるんですよね。その話が先生から、PRP とエラ検査、一緒に併用すれば、どういう効果があるとかですね、そういう話から、お互いを知り合う機会を作りました。
はい、そして、今お話上がりましたが、応用する、
はい、はい、
ことの
質問。そうですね、PRP 療法ですね、本当に幅広く今使われてはいると思うんですけど、この辺の話はやっぱり阿部さんからいただきたいと思うんですよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。実際に PRP 療法っていうのは、先ほどもお話しさせてもらった通り、ご自身の血液のご自身 の、 その治療する能力を使って治療する方法でございますので、今一般的に言われているのは整形外科だとか、美容の水族に若返りのためにシワ取りだとかですね、私自身もやりたいと思っているんですけども、はい、そういったところに言われているのがメインがございまして、で応用としまして、その中でも、うちの弊社としましては一番難しい領域であります、その不妊という部分に実はチャレンジしているという状況でございます。可能性としては非常に多いんですが、ちゃんとして国の承認を得てですね、得た形で、そして承認を得たキットを使って治療できるというのが弊社の理になっている状況でございます。
はい、
そうですね、PRP 療法というのは、弊社のですね、実際お客さんの訪問の中で、いろんな先生から聞いたことあるんですね。いろんな先生から聞いたことがあって、それはその製薬会社の方からも聞いたことあってですね、いや、これ実際どういう応用なのかというのが、ずっと考えていたんですね。で、ちょうど1ヶ月前ですかね、ある機会で、安倍さんと安倍さんの会社の方と話すことができてですね、いろいろと教えていただいたんですね。じゃあこのいい話はぜひ、リスナーの皆さんに紹介したいなと思いましてですね、連れてきました。
今日のゲストは株式会社エーヨンインターナショナル第一事業部部長安倍圭一郎さんにお越しいただいております。安倍さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のテーマはですね、新しい治療 PRP 療法についてお話を伺っているんですが、実際にどういうものかっていうのは前半お伺いしました。アンディさん、後半についてなんですけれども、安倍さんにどんなお話を伺いましょうか。はい、
そうですね、はい、前半の方で、安倍さんから、いろんな PRP 療法の応用について話していただきましたけれども、
はい、
後半からですね、弊社と共通の、応用の部分ですね、子宮内膜の、PRP 療法についてもうちょっと詳しく教えていただきたいなと思いましてですね、はい、安倍さんお願いします。
はい、ありがとうございます。弊社の PRP 治療でございますが、先ほどもお話しさせてもらいました通り、ご自身の血液を使って、自分ご自身で治す力を利用して治療するものでございます。
はい、
一般的に 治療するとなるとお薬というイメージがつきがちだと思うんですよね。まあ、そこはアイジェネミクスさんのエラ検査と同じくですね、エラは検査でございますが、弊社のものも薬ではないっていう認識を持っていただきたいんですね。
はい、
はい、どうしても治療イコール薬と思われがちなんですけども、あくまで自分の自身の血液を使っているということで、今ワクチンなんかで話題になっております副反応だとか、まあ、俗に副作用みたいなものですね、こういったものはご自身の血液なのでほとんど心配がないと、はい、そういったところでも安心して使える治療法なのかなというふうに考えております。
はい、
そこでですね、PRP の療法なんですけれども、子宮内膜に関して、まあ、どのような流れで治療するのと、それから、まあ、期待できる効果ですね、まあ、もちろんその 100% 保証するものではないとは、まあ、多分リスナーの皆さんも ご存知だと思うんですけども、まあ、実際どういったことを期待できるかというのを教えていただきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。実際にですね、子宮内膜の PRP 療法っていうのを、まあ、インターネット等でも全部最近話題にもなってきておりまして、検索していただければかなり出てくる状況だと思うんですけども、
はい、
PRP 療法、今回趣旨としてしましては、内膜が熱くならない患者様。まあ、こういった患者様結構こだわっていらっしゃると思うんですよね。治療法もなかなかないのが現状かと思われます。
はい、
で、また内膜はある程度担保されていても、どうしても着床しない。どうしても妊娠弱小っていう部分でプロセスが たどり着かない患者様、そういった患者様を対象にですね、
はい、
この PRP 療法っていうのをご推奨させてもらっております。
はい、
一般的に総称ですね、弊社もその子宮内膜の環境改善っていうのが本当は趣旨なんですけども、
はい、
そうだと数値化することができないので、一応内膜の薄い患者様に投与して、
はい、
内膜を厚くして治療を進めてくださいで趣旨でやってたんですけども、実際弊社の PRP 療法ですね、2年ほど臨床の現場で使われ始めまして、内膜が熱くならなくても着床している症例もかなり増えてきてるんですね。ですので、やっぱその子宮内の環境、この改善という部分を、まあ、弊社の趣旨としてやってるのは、治療目的としてやってるのが状況でございます。
はい、
そうなんですよね。まあ、私も今までの認識としては PRP 療法って内膜を厚くする療法だと勘違いはしてたんですね。もちろん厚くする可能性もあって、ただそれだけじゃないというのが今日いただいた話で分かったんですね。まあ、エラ検査もそうなんですけども、実際エラ検査ができることはですね、こう子宮内膜の状態が着床できる状態かどうかの確認と、まあ、じゃあいつ着床できるかということを測るんですけども、で PRP がですね、おそらく、まあ、おそらくで言っていいかわからないんですけど、まあ、その子宮内膜の状態を整えて着床できる状況にしてくれるというような療法でしょうかね。私の認識で合ってますかね。
はい、合ってます。
はい、
まあ、今アンディさんからお話ありました、そのエラ検査と組み合わせていただいてもですね、より結果が出てるっていうことも出ております。
はい、
ですので、まあ、いろんな治療された中でうまくいかない患者様、もしくはより早期にですね結果を出したい患者様はですね、いろんなものの治療されたものにプラスアルファの組み合わせとして PRP 療法っていうのですね、ご推奨させてもらえればいいかなというふうに思っております。
はい、ちなみに早速もうこの放送を聞いてですね、気になってるリスナーさんも多いと思うんですが、実際にこの PRP 療法どこで受けることができるんでしょうか、安倍さん。
はい、まあ、現状ですね、この治療をするためにはクリニック様もですね、厚生労働省の方に申請をしないといけないということで、治療を始めるだけでも結構ハードルが高いのが現状です。その中でもおかげさまで全国で約2年間で50施設ほど可能な施設が上がってきている状況でございます。具体的に不妊情報センターっていうサイトを見ていただければ、
はい、50
施設ほど大体一覧として見ることができますので、ご参考いただければ幸いでございます。
はい、都内には何件くらい、
都内がですね、もともとこの治療法、山王病院様の方で治験やった関係で、まあ、山王病院様の方に施設様から送られて、治療されてる施設も多いんですけど、都内は正直数施設ぐらいしかないんですが、意外に各地方ごとにあるっていうのが現状だかと思います。
じゃあ皆さんね、お住まいの近くのエリアにもしかしたらあるかもしれないので、ね、ぜひ検索してみていただけるといいかなと思うんですが、
はい、
まあ、アンディさん、こんな感じでどんどんどんどんこの PRP 療法広がっている、これから導入されるクリニックさんもだんだん増えてくるんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、もちろんその新しいのでまだこれからというところもあると思うんですけども、うん、ぜひですね、まあ、弊社のエラー検査と同じようにですね、まあ、たくさん普及して使っていただければと思っています。
はい、
最後にですね、私も知りたい情報をちょっと聞かせていただきたいんですけども、PRP 療法ですね、血液を使うって聞いてるんですけども、実際原理のところは少し 教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。
どういうふうにこう治療するかっていうのね、はい、その血液はどうなるかというところで、
はい、はい、ありがとうございます。
ください。
あの PRP 療法、この PRP っていうそもそも言葉の意味がですね、多血小板血症、つまり血小板がたくさん入っている、まあ、液体っていう意味なんですけども、うん、この血小板の中には体を治療するあのいろんな因子が入っているのが現状でございます。例えば皆さんが怪我してさ、あの擦り傷なんかもあこできた時にですね、うん、かさぶたとかができると思います、うん、かさぶたできた後またさらに治療が進んで元の体に戻るっていうのが、うん、まあ、まさにこれがあの自然治癒力みたいな形になっていると思いますけども、はい、その自然治癒力を左右するのが成長因子っていうものになります、うん。弊社のこの PRP はその自然の治癒力を集めたその成長因子だけをギュッとかき集めまして、そのかき集めたものを子宮内膜に入れることによって、まあ、着床不全が解消すると。ただし残念ながらですね、その成長因子のどこの部分がどういうふうに作用して治療ができているかっていう部分は残念ながらまだ細かい部分は分かってない状況です。今いろんな各あの国だとか日本におきましても各大学の方で調べてもらっているのが現状なんですけども、まあ、言い方あれなんですけども、どういった作用基準か分からないけど効果があるんだっていうのが、まあ今の一番の評価なのかなっていうところですね、はい、
なるほど、ありがとうございます、はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今週はですね、株式会社栄養インターナショナル第一事業部部長の阿部圭一郎さんと一緒にお届けしてまいりました。あの今週はですね、新しい治療 PRP 療法どういったものかっていう、もう、まあ、ある意味入門編みたいな形で皆さんに、お届けさせていただいたんですが、来週は阿部さん、どんなお話さらにお伺いできますか。
はい、今現状であの臨床で使われている、まあ、症例のお話だとかですね、まあ、今後 の、 その PRP の可能性の部分、ですね、その辺も含めてですね、いろんなお話をさせていただければと思っております、
はい。
あと実際に治療するとなった場合どういった形になるかというところも少し具体的にお話できればありがたいかなと思います、
はい。そうですね、あとこれからも今日の放送もそうですし、まあ、気になっている皆様へあのメッセージなんかもね、ぜひ伺えればなと、
ありがとうございます、
はい、思っております。アンディさん、
はい、
まあ、こういう新しい、お話もね、この番組で皆様にご紹介できるっていうのはすごくメリットじゃないかなって今日感じながらお届けしたんですが、アンディさんはいかがですか、そのあたり。
そうですね、まあ、こういった新しい技術を皆さんにお届けできるのは非常に私自身にとってもですね、まあ、勉強になりますので、ぜひこれからもこういったあの情報をたくさん届けたいと思います。あとはね、来週もう一回あるので、
はい、
楽しみしています。
はい、そして阿部さん、スタジオの雰囲気、まあ、1週目お届けしたのでもう慣れましたでしょ。
なんとか慣れたんですけども喋れてるかどうかの記憶はないですね
記憶がない、はい、でもマスク越しでこれ収録お届けしてるんですが、それでもこう阿部さんのスマイルがですね優しい笑顔が溢れたスタジオの雰囲気で今日はお届けさせていただきました。来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。